フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボジャトルモンデ、こんにちは。サンサンスのピアノコンチェルトの第2番を聴いています。前回は第一楽章だったんですけどもね、なんかバッハみたいに始まってですね、なんかいろんなこう作曲家のね面影を見ながらというなかなか変わった、楽章ではありましたね。でね、2楽章もねちょっと変わってるんですよ。冒頭がですね、実はティンパニのソロで始まっているという、まあ、最初の1拍目はね、あの弦楽器のピスカートもプーンと入ってるんですけどね、トントントントントントントンという、ティンパニの独奏から始まるというなかなか独奏的な曲です。では聴いていただきましょう。サンサンスのピアノコンチェルト第2番の2楽章の冒頭です。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけで、まあ本当にちっちゃい音なんですけどもね、トンコトンコトンコってやってましたね。でこれ8分の6拍子なんですけどもね、その後とっても軽やかなんですが、だけどね、この軽やかなんだけども、結構これ和音で、例えばまあソドミとかね、和音を押さえてそれでテテテテテテテテテテって同じ形でいくので、これ意外と大変なんですよね。だからこうアルペジオみたいにブルルルって弾く方が難しそうに思うかもしれませんが、実はこのタタタタタタタってこれを早くやるのはね意外と難しい、でもとっても軽やかに弾いてますよね。でこの続きはこんな感じになります。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。もう本当に明るい曲調ですよね。なんか一楽章のあのドンジョバンニみたいなのとかさ、全然違う感じでさ、もうなんか南フランスかイタリアのね、こう明るい太陽って感じでございますよね。それで縦の動きとは対照的にですね、いわゆるアルペジオといって、まあ、ハープですね、こう上がったり下がったりする、そういうのをですね特徴的に使っていてですね、第二楽章最後までこういうとてもこう流れのいい曲調になってますね。それで最後の方はね、実はまたこれティンパニーがまた最後聞こえないように一応入ってるんですけれども、楽譜にはですね、これセンプレピューピアニッシモって書いてあるんですね。センプレっていうのは常にでしょ、ピューっていうのはもっと何々してっていうことで、ピアニッシモってことはピアノの最上級ですから、もううんと弱くねってことですね。でこのピアニッシモっていうのはピアノの最上級、なんとかイッシモって最後の母音を I に変えてイッシモにするとこれ最上級なんですね、イタリア語の場合はね。だからピアノでオで終わるんですけども、このオを I に変える、イに変えるとピアニッシモになりますね。これで一番弱くっていうことなんですけども、実はピアノ、これ最後の方はピアノ3つ変えたんだから、ピアニッシモって言ってどんどん増えていっちゃうんだよね。まあチャイコフスキー の悲壮交響曲はですね、ピアノが6つついてるっていうのもありますけど、じゃあどうやって演奏するんだよみたいな話になりますけどもね、まあ、比較の問題ですからね、いかに弱く演奏するかということですね。だからフォルテの場合はフォルテ E で終わるんですけども、これを E を I に変えるとフォルティッシモということで、これ何々イッシモということで最上級になります。では聴いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。ということでね、最初と最後はティンパニーで終わるという、 こう不思議な曲なんですけども、実はティンパニーで始まる曲って実は他にもあるんですよね。ご存知ですか？ベートーベンのバイオリンコンチェルトありますね。1曲だけ書いてあるんですけども、 このバイオリンコンチェルトの最初がティンパニがトントントントン、四分音符4つ叩くんです。それから木管が入るんですね。これはね、意外と指揮者はやりにくい。なぜかというと、あのティンパニがポンポンポンって叩くんで、なかなかこうテンポを伝えるのが実は意外と難しいわけですね、打楽器だしね。でここはですね、オーケストラのティンパニ奏者にしてはこれ結構、まあ、修羅場といいますか、曲の最初で誰も演奏してないところで4つトントントントンって均一に叩かなきゃいけないわけですよね。でここはですね、いろいろ方法があって、四分音符4つ4拍子であるんですけども、まず4つとも片手で叩くか、トントントントンって叩くか、両手使うか、トントントントンって叩くかというですね、ここは結構、迷うところでございまして、これ実は片手で叩いた方がムラがないというかね、同じ質の音が出やすいと僕は思いますよ。トントントントンで木管が入った後、今度低い音でトントントントンとまた別の音を叩くんですけども、移った後もですね、なるべく同じ音で、同じ方の手で叩く方がどうやら多いようですね。でね、このベートーベンのバイオリンコンチェルトってはね、僕は1980年代なんですけども、ミシェル・シュヴァルヴェという当時のですね、ベルリン・フィルハーモニーのコンサートマスター、しかも第一コンサートマスターだった方なんですけども、この方とご一緒する機会があったんですよね。ベルリン・フィルハーモニックっていうのは、あのコンサートマスターが当時3人いましてね、カラン先生の時代は第一コンサートマスターというのがミシェル・シュヴァルヴェで、その他にレオン・シュピーラー、それからトーマス・ブロンディスという他にも2人、つまり3人いたわけですよね。だけどもそのカラン先生が指揮するときは必ずそのコンサートマスターのミシェル・シュヴァルヴェが弾けと、でミシェル・シュヴァルヴェがいないときは他の2人が必ず前にいろっていうね、なんかねすごい掟みたいなのがあったらしいですよ。というかそのぐらいそのミシェル・シュヴァルヴェさんはカラン先生の指任が厚かったらしいですね。でスイス・ロマンドのコンサートマスターをしている時に1957年にですね、カラーの要請でベルリン・フィルに来たということで、85年まで勤めていたということなんですね。ですっごい大変な人なのよ。まあ国籍はスイスなんですけどもね、まあユダヤ人なんですが、もうフランス語ができるわ、ドイツ語できもちろんできますよね。もう英語もできるしね、なんかポーランド語ができたとかね、なんかすっごいたくさんとにかく言葉ができる人で、すっごい喋る人なんですけどもね、日本のあるオーケストラで共演したんですけども、プログラムが、ビバルディの四季ですね、フォーシーズンズを、まあ、シュヴァルヴェさんがいわゆる弾きぶりでね、指揮者なしでやりたいと、で後半はベートーベンのコンチェルトをやっぱり弾きぶりでやりたいっていう希望だったらしいんですが、オーケストラの方がベートーベンは指揮者がないと嫌だって言ったっていうんですね。で僕は当時ベルリンにいたんだけど、電話がかかってきて、コンチェルトだけなんだけど振ってもらえないかっていう電話が来てですね、そのためにだけ日本に帰ったんですね。でもちろんシュヴァルヴェさんはベルリンでこう顔を合わせてましたよね。なぜかというと僕はちょっと特別な許可をいただいていて、ベルリン・フィルハーモニックのカラン先生も含むリハーサルを全部、入れるようなちょっと許可証をいただいていたんですね。ですから、まあ、もちろん顔は存じ上げてたんですけども、もちろん話す機会なんかねあんまりなかったんですけどもね、今度一緒にやることになっちゃいまして大変でしたね。それでね、普通ヨーロッパですと午前中にゲネプロがあって夜に本番なんですけど、まあ、日本の場合は本番の寸前にゲネプロやりますよね。そうするとね、シュヴァルヴェさんはなんとゲネプロの時にも塩ビを着てきちゃって着替えなくて済むようにというよりも、ヨーロッパはそういうことあり得ることなんですけどもね。でシュヴァルヴェさんの塩ビ服はですね、ドスキンと言ってて、ウールもってもすっごいこう重たくて、厚い生地でできてるのを僕見てすぐ分かったのね、それ着てさ、まあ、ベートーベンは40分ぐらいかかりますからね、それをね一応こうゲネプロでも一生懸命弾くわけですよ。そうするともう汗だらだらになっていてですね、それでこう楽器にさ汗なんかこうしたら大変だなと思いながらこうハラハラして見たんですけどもね。でちょっとリハーサル終わったところで、実はねそれちょっとラジオ通りでマイクも立ってたんですけども、あんまり近くにいたらねあんまり大きな音がしないんですよね。だから失礼ですけどそれどういう楽器ですかって、これはステラディバリウスですけどねとかいう話でこう裏を見せてもらったんですよ。そしたらこう夜勤が押してあるわけね、バイオリンですよ、それでね、これはねバイエルン校が持ってた楽器でね、 まあ、ドイツの国宝みたいなもんだよみたいな話になって、これはドイツの国から貸与されてるんだよとか言われましてですね、そういう楽器をから弾いてるわけね。でいわゆる近くで聞くとそんなに大きな音はしてないんですけど、後から録音を聞くとね、もうホール中響いてるのね、いわゆるそば鳴りじゃなくて遠鳴りって言うんですかね、ものすごい大きな音をしてるんだけど、近くでこう聞いてるとね、そんなに大きな音がしなかったんで後からびっくりしたんですね。それでこういろいろリハーサルをやってたんですけど、こうベートーベンの2楽章ってすごいゆっくりで、指揮者的に言うとですね、1と2とってこう倍に振るか1、2って振るかちょうど間ぐらいで、とってもこうやりにくいテンポだったんですけども、シュバルさんはすっごいゆっくりなテンポで弾くもんだから、まあ僕的に言うと指揮者としてはですね、手が余るんですよね、彼のテンポはあんまりに遅いんで。でオーケストラの方もこう間がなかなかこう保ってなくて、そうすると彼が、うん、僕とはフランス語で喋ったんだけど、いや僕でトゥって言ったんです。トゥっていうのは穴のことね、つまりオーケストラにいっぱい穴が開いてるって言われて、最初意味が分かんなくってね、って言って、そしたらその彼がこういろいろ説明しだして、つまりこことここの間っていうのはね、音がもっと保たれてないと次の音に行く間に音が切れてるから、これが穴に見えるんだと僕にはって、だからもっと長く吹け、あるいは長く弾けっていうことをですね、このゆっくりな2楽章の時にね言われて、なるほどねって、ちょっとそれにしてもこのテンポはどういうのよ、逆に言うとあんなゆっくりなテンポであんなゆっくりな弓でね弾けるのはすごいなと僕は実は思ったんですけどもね。で本番終わってですね、まあ何度かこう出入りしたんですけども、そうしたらですね、突然、まあ、ベートーベンのバイオリンコンチェルトとは3楽章にファゴットの、突然なんですけどファゴットのソロが8小節あるんですね、こう2回出てくるんですけども、ね、それでねシュバルさんはね、こうカーテンコールしてた時に、今度出たらファゴットの吹いてるやつをあいつを立たせろってわけですよね。いやもう大ソロじゃないわけですよね、本当パリラリラリラってちょっとだけしか出てこないんだけど、あのファゴットうまいから立たせろって言って、普通コンチェルトで管楽器奏者をねこう立たせるってことはあんまりないんですけれどもね、あいつすごいうまいから立たせろ、絶対立たせろって聞かないわけね、で実はそれは前は日本フィルハーモニーにいた戸沢さんという戸沢宗男さんという、まあ確かに名人ではあるんですけれども、ね、あいつはすごいって言ってですね、まあ立たしたりしたんですけども、実はこの戸沢さんってすっげえおっかない人で、いろいろ逸話がありましてね、まあ昔はその、まあ、僕らは楽隊って言ってたんですけども、いわゆる戦時中いわゆるその軍楽隊に入ってた方たちのちょうどこう終わりの方の方たちが、僕らが若い頃にはまだオーケストラにいてすごい濃かったんですよね。で彼らはもうできないとぶん殴られたっていう、こう毎度話をよくしてくれたんですけども、とにかく彼がいるだけでもうなんかオケの中のこう雰囲気が変わるぐらいに怖い人で、で逸話ですよ、僕は目撃してないんだけど、まあファゴットっていうのはオーボエのねすぐ後ろにいるんですけども、なんてんだバカ野郎っつって、オーボエの奏者を後ろから椅子を蹴入れ落としたという本当の話だという、まあ目撃者が何人かいるっていう、そんなようなね、怖い人だったんですけども、とても上手でシュバルベをとにかくもう大絶賛してたという、ファゴット奏者でした。というわけで、まあ、ティンパニからね始まる楽章ということで話が全然違うところに行っちゃいましたけども、まあ、こういうこともね、伝承しておかないとさ、次の世代にね伝わらないので、ね、ちょっとお話してみました。それでは次回は、第3楽章を聞きましょう。それではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。